今日は創世記の23章です。創世記23章の1節から20節まで。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に寄留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだ者を葬ることができるのです。ヘテ人たちはアブラハムに答えていった。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。そこでアブラハムは立って、その土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。彼があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。エフロンはヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにあるホラナーも差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げていった。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことを聞き入れてください。私は二十歳の代価をお払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを計ってエフロンに渡した。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの二十歳、すなわちその二十歳とその二十歳にあるホラーナ、それと二十歳の周りの境界線の中にあるどの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの二十歳のホラーナに葬った。こうしてこの二十歳とその中にあるホラナはヘテ人たちから離れてアブラハムの私有の墓地として彼の所有になった。アメン。いよいよアブラハムの愛する妻サラが死にました。彼女の生きた年数は127年、 イサクは、彼女は90歳の時に生まれましたので、まあ、この時はイサクは37歳でしたね。イサクは結婚するのは40歳の時ですので、サラはそのイサクの花嫁を見ることはなく、死にました。そして、アブラハムは2節を見ますと、来てサラのために嘆き泣いた。この前の22章の方では、アブラハムの人生最大の試練、イサクを捧げる場面でしたけども、そこでは一切の感情表現はありませんでしたけども、しかしここではサラのために嘆き泣いたと記しています。アブラハムにとっていかにこの死が辛かったか、ということですね。で、アブラハムは来てサラのために嘆いた、嘆き泣いた、まあ、来てということですので、アブラハムはこのサラが死んだ場面に立ち会うことができなかったんです。まあ、当時、アブラハムはこの地に帰留していて、天幕生活をしておりまして、で、まあ、おそらくアブラハムの持ち物はもう非常に多くなって、でこっちの天幕からあっちの天幕まで結構なもう距離がある、まあ、それほどのことだったのでしょう。とにかく、彼女が、病で死んだとか老衰で死んだとか書いてありません。まあ、どういうわけで死んだかわからないんですけど、しかしアブラハムはそのサラが息を引き取ろうとしているとき、立ち会うことができなかったんです。そしてアブラハムは来て泣きました。で、その、泣いているところから立ち上がって、この地域の人たち、ヘテ人たちに、告げています。4節、私はあなた方の中に帰留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。このヘテ人の地、ね、アブラハムに、約束の地として私はこの土地をあなた方に与えると神様から、言われていた土地ですけれども、しかしアブラハムは、私はあなた方の中に居留している異国人ですと、申しました。まあ、もともと神様から、まあ、アブラハムの代から、4代目の者がここに戻ってきて、そしてこの地を所有するようになるということを神様から言われておりました。ですからアブラハムにとって、その土地が与えられるということを、まあ、言われておりました。そして、まあ、本来であればこのヘテ人の地ももう神様から、アブラハムからすればもう自分のものになっているんですけど、しかし彼はあえて自分はあなた方の中に帰留している異国人であると告白しました。アブラハムには神様からですね、創世記15章の方ではの一節を見ますと、主からこういうふうに言われております。創世記15章の一節、主が仰せられたところにこう書いてあります。アブラハムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。創世記15章の学びをした時にも、言ったんですが、まあ、ここでは、この日本語はちょっと違っておりまして、私があなたの盾である、あなたの極めて素晴らしい報酬である、あるいはあなたの極めて甚だ優れたあなたの譲りの地である、とそういうふうにも、まあ、訳すことができますね。報酬であり、神様ご自身がアブラハムの報酬であり、また譲りの地です。詩編の作者でもあなたこそ私の譲りの地ですと告白しているところがありました。アブラハムにとって土地というのは、 まあ、確かに自分のものであるけれども、むしろ神様ご自身のこそが誠に素晴らしい譲りの地であったわけです。だからアブラハムは別に土地を得るということ、まあ、アブラハムはここでお金を払って土地を得ておりますけれども、それに関しては何の別に欲しくて仕方ないとか、まあ、何のやましい気持ちもなく、まあ、すって支払うんですね。で、まあ、とにかくヘテ人とその土地を墓場としての土地を得たいということで交渉を始めます。で、アブラハムがそのようにヘテ人たちに言ったところ、ヘテ人たちの答えは6節、ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。で、まあ、誰一人あなたのことを拒む者はいませんよとも言っております。アブラハムはこの異国の土地においても尊敬されていたようですね。しかも、あなたは私たちの間によって神の司です。これ英語の聖書では You are Mighty Prince、 Mighty というのは神々という意味で、でプリンスは王子ですね。あなたは神、私たちにとって神々の王子ですとさえ言われるほど、それほどアブラハムは本当に立派な人格者として、またお金持ちとして人々から本当に人格者としても、また富の面においても一目置かれた存在であったわけです。キリスト者というものは世に出てですね、このアブラハムのように本当に証になる生活、証になる趣をしていなくてはなりません。世に出てではなんか全然人格者としても通用しないし、都民の面においても通用しない。で、教会の中ではなんか受け入れてもらえる、ただ教会の中でしか通用しない人間になってはいけません。皆さん自身が、世においても、尊敬を得てしっかりとした人格者として、信仰者として生活していなくてはなりません。主は世においても信仰者として生活している者に祝福と恵みをお与えになり、このアブラハムのように地においても富む者となり、また栄えた者として人々から恐れられる存在になります。ヘテ人からまあこのような好意的な回答を得たわけですけども、それに対してアブラハムは何節、このヘテ人に丁寧にお辞儀をしてって、まあ、告げますと、まあ、お辞儀、1回目のお辞儀をするんですね。で、それで、まあ、あなた方のお心であれば、まあ、非常にへりくだった言い方です。私の言うことを聞いてトハルの子エフロンに交渉して、彼の畑地にの端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。しっかりとお金を払いますと言います。で、そのところにこのエフロンはいるんです、いて聞いているんですけども、そのエフロンは進み出てアブラハムに言います。11節、ご主人、どうか私の言うことを聞き入れてください。畑地をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。ずいぶん太っ腹な感じですね。で、どうやらこれはですね、当時のその交渉の習慣だったようで、まず交渉を開始するにあたって、まあ、当時自分はいかにその太っ腹であるか、寛大であるかということを示すために、とても、こういう太っ腹なことをまず言うんで、それが、まあ、小交渉における通例だったようです。で、そこでですね、アブラハムは、12節、 その土地の人々にお辞儀をし、でその土地の聞いているところで、まあ、エフロンに、まあ、私は二十歳の代価を お支払いしますと、まあ、これもアブラハムもまたこれは商取引の通例に従ったわけですね。ちゃんとお金を払いますよって受け取ってください。でエフロンは答えます。じゃあ銀400シェケルの土地、まあ、それでどうでしょうか。銀400シェケルでしたら、まあ、あなたにとっても私にとっても何のほどもないでしょうと言うんです。でこの銀400シェケルという値ですけども、まあ、当時の、値では、まあ、ちょっと高い数値でした。当時の、まあ、もしこのヘテ人がヒッタイト人だとしたら、まあ、ヒッタイトのその、まあ、当時の、村一つの値段がだいたい100から1000シェケルという、値で取引されていた。村がです、二十歳ではなくて村が100から1000シェケルですから、わずかのこの二十歳に対して400シェケルは、まあ、高いんです。まあ向こうの方ではですね、このように商取引を開始したにあたっては、まず一番最初に、まあ、この値段では買わないだろうという、まあ、高額をまずふっかけて、でそれから、いやそれでは高すぎるので、まあ、いくらに絞ってくださいって、それで交渉が始まるんですけども、アブラハムはこの最初にふっかけられ、まあ、ふっかけたというか最初にのこの一番高い値段をそのまんまそれで OK するんですね。事実アブラハムにとってその400シェケルは 何ほどのことでもなかったことでしょう。アブラハムこそまさに太っ腹だったわけですね。世に対してもう2回もお辞儀をして、丁寧な言葉遣いでこのヘテ人の人々と、やり取りして、そして神様から祝福されたものとしてね、最初は、まあ、言葉通りやあなたに差し上げますと、まあ、商取引の通例上そういうふうに言われたことでしょうけども、でもそれをしっかりと、いやお金を払います、ただで自分のその愛する妻の、またこのアブラハムの一族の旗を得るわけにはいきませんと、そしてこの、一番高い、もっと値段交渉できる段階における高い値段でもその値段で買い取るわけです。でそれでこうしてその商取引が成立してですね、こうしてこのマクペラにあるエフロンの二十歳はアブラハムのものとなりました。このヘテ人たちの目の前で正々堂々と彼のものになりました。もともとはカイさんからはこのヘテ人の地だけでなく、この見渡す限りの縦横無尽に彼が歩き回った足の裏で踏んだ土地は全て彼のものであるとされているんですけど、でもあえて彼は正々堂々と人間の世界の正しい取引に手続きに合わせてこの土地を買ったわけです。彼アブラハムにとってですね、この地上は本当に仮の宿だったわけです。ヘブル書の11章13節から16節までお読みします。ヘブル書の11章、あ、まずですね、8節と、8節からお読みしましょうか。8節から16節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。まずここに9節に書いてある通り、彼は約束された地に他国人のようにして住み、 まあ、そしてイサク・ヤコブも同じように天幕生活をした。まあ、彼は本当にそこの土地は自分たちのものであるんですけど、しかしあたかも他国人のようにして生活しました。彼の思いは地上になかったんです。神様から与えられるべく固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでおられたんです。そしてその都を設計されたのは、また建設されたのは神様です。続いて13節から16節。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことで思っていたのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アメン。アブラハムは神様からもうすでに与えられたと約束されている素晴らしいものを待ち望んでおり、またそれを見ておりました。彼の思いは地上の土地にはありませんでした。実際彼が目にする地上の土地、それはヘテ人や、まあ、ヘブス人、ヒビ人などカナン人たちが、占拠していた ところ、そこを天幕生活をして仮の宿として生活しており、でもそれでもなおですね、土地は持っていなくても神様はしっかりと祝福しておられ、そして人々から尊敬されるまでにも有力者となることができ、また彼が思えばもうその土地を買い、お金で買うなど何ともないほど富んでいたんですけど、しかしアブラハムが得たのは、この地上で得たのはこのわずかな20歳だけでした。お金で買ったのは本当はもっと買えたはずです。でも彼が買ったのはただこの愛する妻を葬る場所、墓場だけ。私たちの地上の歩みではですね、物をそんなにたくさん持たなくていいんです。もう自分の墓だけ自分で用意しておけばそれでいいという、もう私たちもこのアブラハムを見習うべきです。アブラハムは信仰の模範で あったからには、アブラハムのこの生き様、彼が手にしたのは本当はもっと土地を得ることができる力はあるんだけど、でもあえて買ったのは自分と家族の墓場だけ。私たちは死ぬ準備だけしていればいいんです。地上において思いを馳せることはありません。地上の富、栄華は過ぎ去ります。しかし天において栄華は決して過ぎ去ることはありません。私たちもこの天の故郷を思って、この日常の日々を歩んでいくべきです。どうかこの地上においてもしっかりとこの地上における、その常識的なことはしっかりと守って、また人々から尊敬され、神様からも祝福され、そしてこの地上の仮の宿としての歩みを歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、このサラの死は彼にとってとても痛ましい、悲しいものでした。サラにしても息子イサクが37歳になってまだ独身である時に死にました。本当にこの地上において、まあ、確かに祝福の約束は与えられますけれども、しかしなお私たちが目を留めるべきは地上ではなく天であり、あなたが備えてくださる都であることをこのアブラハムから見ることができました。アブラハムはただ死ぬ 準備だけをお金を払って成しました。本当はもっと多くを手に入れられるはず、本当はもっと交渉して安くお金をセーブできるはずだったの。彼は何の惜しみもなく400シェケルで手に入れました。私たちもこのアブラハムのような歩みをすることができますように。世の富に目をとどめず、ただ天において、あ、神様、あなたが備えてくださる都を思って、この地上の生活を歩み、そしてなおこの地上の生活を祝福されていく私たちの歩みでありますように。この新しい一日をあなたが祝福して導いてください。私たちの日々の糧を与えてください。日常の仕事を祝福し、ますます世において、このヘテ人の地において尊敬を得たアブラハムのように、私たちもこの地上において忠実な歩みをなして、人々から尊敬され、あなたからも祝福されますように。今日のこの御言葉を感謝し、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。